よく来てくれる人で、
はい、
なんか自分のあここでやってほしいみたいなことを言われて、
はい、
で自分でしたらいいよって、
はい、
別に私
が行くことはないよね。
でも別にやりたかったやりたいとこでやればみんなできるんだからって言ったんですけど、はい、なんかでも一緒にしてほしいって言われて、別私が言ったからって何ができるってわけ、
そう、
人にお祈りはで、うん、もちろんするけど、うん、あのみんな一緒なんだからって言ったんですけど、まあでもできたら、まあ分かったっては言ってくれたんですけど、まあでもできたら一緒にしてほしいで、まあ一緒に、
まああのね、わざわざこ断ることはないけども、行ける時だけにして無理に行かない方がいい、
あ、はい、
うん、無理に時間作らずにね、時間が合う時は、まあ、あの行ってあげてもいいぐらいで、
あ、はい、
うん、でそれも全部マクトの神様と先生のお言葉で言うとね、マクトの神様と対面しに行くだけなんです。このいろんな現実の姿とみんな混同するんですけどね、その全てマクトの神様の御働きであることには変わりないんですよ。ただあのマクトの神様を信じきれない分だけ受け取り損のうじゃないですか。それが現実的にはそういう姿になるんですよ。でも逆の言い方をしたら、マクトの神様がその人のためにね、一番いい状態で働かせるということなんです。だから例えば英語が喋れると喋れないという状態を作ったとあるとするじゃないですか。じゃあ英語の喋れる人というのはマクトの神様を信じきってるわけです。だから喋れない人は信じきてないだけども、例えばですよ、せやけどあのその喋れない状態を通じてね、神様が一番いいように働かれてるんです。だからこの世的にできるできないじゃないんですよ。いつもどの状態も神様一番いいように働かれてるの。それをわからない、あの理屈抜きにね、実感できないとあの前乗りじゃないんです。あ、こんなんでダメだって言うときは、そのダメだと思った自分はね、マクトの神様より偉くなってる。わかります？マクトの神様が一番いいようにしてんのにね、これはダメだって言ってるわけ。あんた何者やねみたいな感じ。うん。だから現実無視というのはそういうことなんです。これはダメだと思うんじゃなくて、神様が働かれて一番になってるなんです。だから例えば寝たきり老人がいらっしゃるじゃないですか。もうあの動けなくなってね、だから寝たきりで人の世話になってるばかりで、何の役に立ってるねんっていうのが現実を掴んでる状態です。でも神様が一番に働かれてるわけですよ、本当はね。だからその寝たきりのご老人をお世話することによって、みんながいろんな気づきと勉強をもらえるね、あ、本当はね。せやけど文句つけてると気づかせてもらえることすら気づかないみたいになるんですよ。だから神様が一番いいような働きになって、この状態でよかった、あるいは神様使っていただいてよかった、自分の場合だとね、そういう感じで、例えばあの仕事の上でなんか、まあ、会社でね、これせって言われて100もできずに20しかできなかったと。でも神様働かれて一番いい状態でこうだって自分は思えたらいいんです。上からは怒られますよ、できなかったって。でもあのそうじゃないんですよね。その形で出たから戦争とか喧嘩にならずに済んでるというのがある。戦争や喧嘩にしたらお互い恨み合いになるでしょ。でも自分ができない、うまくできなくて、お前あかんやっちゃなって責められる状態で済んだら小さく消えるじゃないですか。だから神様はね、一番いいように一番いいように働かれるんですよ。だから現実をつかむなっていうの、さらさらと流せっていうのはね、どんな状態の現実でも一番いいようになってるんです。例えば今回コロナがいっぱい出て、あのね、死ぬ人もいらっしゃれば、熱出されて倒れる方もいらっしゃって、いろいろありましたけども、それでも神様が一番いいようにしてる。それをわからないと現実をつかんでね、マイナスに見て、今度は自分がマイナスを作っていくことになる。だから前乗りがいるんです。いつもいつも神様を一番いいようにしてる。全てを神様を使ってくださってありがとうございます。神様以外を認めない前乗りがいるんです。いいですか？
はい。
はい。
印鑑証を奉納する。
はい。
印鑑証を奉納するだけでいいんです。っていうようなことがありましたね。はい、印鑑証を奉納する。どこどこに行って、私は印鑑証を奉納してるから、うん、 できてるんだ。
ああ。
こう思ってらっしゃる、まあもしくは勘違いしやすいところもあるのではないか。うん、
だからそのどこどこに行って印鑑証法のしたくなったらしてればいいんですけども、それを人に強要しちゃいけない。私自信ないから一緒について行ってしてもいいっていう時は拒否しなくていいですけどね、わざわざ来なさいって言ったらもうダメなんです。常に相手の重視を阻害したらもうガーが出てると思ってください。お仕事の上でもそうなんですけども、その周りの重視を阻害してこう進めるとうまくいかないよね。それってあの周りの獣医師を邪魔するというのはもうガーなんです。でそういう時って歯を食いしばってるのね無意識にね。だからぜひね、あのごまの時も言いましたけども、自分を出さないためにもね、前歯にちょっと舌をつけて奥歯噛みしめないようにしてね、で大変なことを行う時はお腹で押す感じ、腹で押す感じでやってください。日本語で腹を立てるとかね、腹をくくるとか言うでしょ。それが本当なんですね。歯を食いしばってというのはもう自分が出てる。もう腹をくくってするという時はね、あの自分が押し殺して、押し殺してるんじゃなくて、もう自分が出てないのね。みんなのためにしようという時は腹をくくってってなるわけはい、
あの先ほどの言葉尻を捉えれば、一緒に来なさいという言い方を多分ね、そんなにされないと思うんですね。
ああ。
さも私はいいことをしている、僕はいいことをしているかのようにしましょうっていう相手に思わない状態でもって
行
くのが一番まずいんじゃないのかと。
だから結局ね、私は自分側が入ってるのね、気づく気づかないにかかわらずね。でも何をするにあたっても私側が入ってるかどうかをね、あの一旦反芻したらいいです。で、私が入ってるかどうかを反芻するときにどこで判断するか言ったら、人に何言われるか気にしてるかしてないかです。あるいは結果を気にしてるかしてないか。結果を気にしてる間は、人に言われることを気にしてる間は、人に見られることを気にしてる間は、まあ結果を気にしてる間やね、は自分が出てるの。その時はもう努めてね、あの人に強制しない、あの私一人で行くからでいいです。
マイノリではね、あの、うん、マイノリではなくて単なる念力の、
そうですそう、そうそう、同じ宇宙神ありがとうございますでも、念力の宇宙神ありがとうございますというのがあるんですよ。それはあのまあゴマの時でも宇宙神ってやってるじゃないですかあれはもう念力になってきてるよね。 なぜかというと自分が出てるの。神様だけってなったらね、もっと素直に淡々となりますだからいつもいつもあの結果に気づしないというのはね、自分を出さないという意味です。人に何言われようが元より覚悟の上、ただただ神様御心に従って淡々と前にするだけっていうね。はい、
もうそのどちらかに伺うっていう時にわざわざそれを言う必要は、
うん、まあ聞きたいときは聞きたい人に聞けばいいですけど、あのまずは自分がね、自分が総責任者としてね、要するに誠の神様として祈ればいい。だから誠の神様としてどうするかが勝手に決まります。うん、ただすごく不安なときはね、聞ける人があれば聞けばいいですけどね。でも聞く前に前乗り総責任者としてという自分が誠の神様としてというね、結局自分がというのが出た時は小さい意識なんですよ。で誠の神様としての自分、総責任者の自分という時は地球大の最低でも地球大の大きな自分なん、地球大でも小さいんだけど、そういう大きな自分に立ったら自然に答えが出る。すると無理にも行かなくなる、行きたいけどやめようみたいな時もあります。結果じゃないね。いいですか、それで。
はい、
はい、
さっきほどの話は主催者じゃなくて来る人もっていうふうな、
あ、そう、全員の話、うん、だから主催者の方がね、しきれへん。前の壁の場所を作ろうという人はあんまりしきらないです責任があるからね、総責任者の責任があって初めて開けれるから。まあそれはみんな自由だから好きにしたらいいんですけど、あのそうすれば宗教団体となってね、もうこのマイノリの本来の 趣旨から外れていくんです。ともかく団体や組織にしたら世界中の人ができなくなる。みんなが自然にできる祈り、前祈りだから組織や団体や教えがいらない。だって神様が一番いいようにしてるだけやから、教えもクソもあれへん、ね、そこの部分だけですから。神様は一番いいようにされて、全知全能だから一番いいようにされて、そこさえ信じきれたら何の怖いものもないんですね。あの昔あの隠れキリシタンの人にね、イエスの像を踏み絵させるわけですね。でその時にその踏まなかったら火炙りになって残虐に殺されると分かってても、神様は一夜にしてるいいようにイエスの教えをね、よくあの日本まで伝わって、みんなその当時のイエスの教えが伝わってたんですけども、神様は一番いいようにしてるっていうのが信じきれるからね、踏み絵せずに火炙りになって死んでいくんですよ。それって現実無視できてる最たるもんでしょ。イエスが十字架にかかって、いわゆる一番残虐な殺され方をするわけですけど、現実無視の、まあ、極地を見せるから、後にみんなイエス様を思って、ね、あのイエス様よりも残虐な方法で殺されたりするんだけど、それでも神様が一番見せるって信じきってね、みんなが多くの人のマイナスを背負って消していかれた。そのおかげで今の地球があるんだけどね。あのキリスト教でね、イエスの像が一番後ろで、前にみんな十字架を持って歩くじゃないですか、儀式の時にね。あれって何を象徴しているかというと、イエス様より先に自分が身代わりになりますという覚悟を示しているのね。その身代わりになるというのは現実を無視できるから、現実無視できると自分と他人の区別がないわけです。全てが自分ってなっていくの。現実を掴んでると、おみんな顔形ちゃうし、背丈もちゃうし、性別も違うしって自分と何を分け出すので、現実無視できたら全部自分になっていく。するとみんなのマイナスを背負うもクソもないのね。全部自分やから、自分の足先の汚れを洗うようなもんやんだけどね。だからいつも言うように、無条件の幸せ、無条件の喜びですよ。どんな運命になっても喜べる。神様を一番いいようにしてるって。だから十字架の背負い方は人によっていろいろなんですよ。病気の姿になったり、いわゆる癌でね、大変な姿になったり、いろいろあるけども、全部神様はいいように使っていただいてよかったって幸せに感じる。病気になって痛くて辛いねんって言え、それが前の意です。すると怖いものもないし、幸せだけな。大きな意識ということは、肉体の100年の命は気にならない。当たり前やけどね。なんか文句ありますみたいな。だから理屈で言うとね、そんなん痛いのに、熱出てんのに、ね、ひどい目に遭ってんのにってなるんやけど、それは結果を掴んでるからやね。その水で見たらよくわかるんですよ。あの例えばこの朝大雨降ったら、川が濁流で泥んこの色になるじゃないですかね。であんな汚い色になってっていうのが現実掴んでる状態です。でも神様はいいように雨降らして、いいようにきれいにして、汚れがどんどん下へ流してるわけでしょ。それ文句言ってもしゃないし、言う必要もないよね。そういう感じなんだけどね。ほんであの神様の本源の世界からどんどん水が来る、無色透明のね。で何日か経ったら川も無色透明の水になっていくじゃないですか。必ず良くなるだけっていうね。一時的にはマイナスに見えちゃうんだけど、それを自分の運命で表すか、まあ表すんですけどね。イエスのように何でもできて、何でもね、魔法が使えて奇跡を出せる人でも悠々と十字架にかかるんでしょ。これでよかったって言ってね。あの厳しいこと言ってないからね、うん、嬉しいことを言ってんだけどね。現実を掴んでる人にとったら大変大変。だから先生がね、もうずっと、僕が先生とお会いした時からずっとですけど、いつも熱を出されて咳をされてね、いろんなひどい状態に体は ね、表されて人類のマイナス消されるわけだけど、ね、文句一つおっしゃらない、喜びだけみたいな、幸せだけっていつもニコニコされてっていうね。もちろんみんながいない時は苦しい顔はされますけど、だからといって苦しくて嫌だとか文句をおっしゃったことはなかったんです。で先生は見本を見せるとおっしゃってるからね、みんなもう文句言ったらダメで別にそのいやそんなん怖いから嫌だって言って、ここから逃げようが何しようがね、どこにいようが神様が一番に使うから逃げれない。ただ一番に使ってもらってても文句言うか言わないかだけです。世間一般の人は現実掴んでるから、いいように使って持ってても文句言うの。ほんだら文句言った分だけ自分の出したマイナスで違う必要でないマイナスを背負うというか表すのね。文句言ったら損よ。神様一番にしてるから喜んでたら一品に変わるんだけどね。その死ぬと死んだ状態とこの今肉体を持ってる状態の違いは何かというとね、その死ぬと自分の世界しか見えないんですよ。それでなおかつ見えるものを掴んでるとマイナスに見えるから、どんどんマイナスを背負って下へ下へ落ちていくの。だから地獄に降りた人がね、いつも思うのは、あ、針山は良かったな、血の池地獄は良かったな、なんです。なぜかっていうとね、針山や血の池地獄は走り回れて動けたの。でもそれを痛いとか辛いとか暑いとかって文句言ってると、その文句言うたマイナスを背負ってまた下降りていくのね。でどんどん降りていくと八熱地獄って暑い暑いになるんで、八熱地獄で暑くてまだ走り回れるって逃げれるからね、幸せやった。でそれでも暑い暑いって文句言ってると今度は八寒地獄に入るのね。で八寒地獄に入ったらもう身動き取れないんですよ。それくらいマイナスというのは一切の動きを封じる働きなんですね。でもその八寒地獄でも神様一番用に使ってるの、それが分かったら一気に良くなるんです。でこの地上はみんなの一人一人のお一人との世界をね、重ね合わせて全体が見れるようになってるんですね。だからニュースで地球の裏側のことも見れるんです。そのおかげで前乗りしやすいはずやね、本当はね。でもみんなそのよそごとのことは、うわ大変やな、あ洪水になってる大変やな、で自分のことに感じひんからまたマイナスとして背負うニュースを見ても我がことのように感じて前乗りしてたらいいんだけどね。そのためにニュースがあるんだけどでも死んじゃうとね、本当に自分の世界しか見えないから、現実をつかむ、見えるものをつかむ、現実をつかむことは自分が見えて感じたものをつかむということですけど、してるとどんどん落ちていくばっかりで、ほんでもう地獄がもう山盛りになってきて、まあ何百億年か一回にね、マウトの神様が大掃除に来てくださる。それが今です。天の岩戸という大きな光のエレベーターを下ろしてね、マイナスの中に光を見せてもらって、みんな救われる、前乗りできるという状態なんですね、今は。だからもういらんものは選ばずに、せっかく光のエレベーターという天の岩戸という引火所が出てるのに、みんなね、天の岩戸開かれたって言われてね、あそうやなで終わってたんですよ。で具体的に天の岩戸を見せないとみんな納得せんということで、ほんで引火所が出たのせやのにその引火所選べへんでも天の岩戸と言われて説明できる人、はい、で天の岩戸が開かれた状態というのを説明できる人って誰も説明できないやん。ああただ先生が開かれたって言うただけやなで終わり。せやけど引火所として説明してくださってる、天の岩戸が開かれた真の世界の姿をね。それを読まずしてどうするんただ引火書を読む暇がない時のために宇宙神ありがとうございますがあるわけでしょ。マクトの神様そのものの宇宙神ありがとうございます。それをもっと縮めていくとありがとうございますになって、もっと縮めるとあーであって、すーであって、まーであって、いいであってというね、一文字になるんだけど、うーであってというもうこれでマクトのプラスの言葉を駆使する覚悟ができましたか難しいことは一つも言ってないんですみんなの自由意志で選んでもらうなんから、これ以上強制できへん。 誠のプラスの言葉を駆使した方が得やねは言えますけど。だから先生とこ来て何年、先生とこ来てもう何十年になるじゃなくて、先生の ところに来たおかげで誠のプラスの言葉を駆使する自分になれたって言わないと。だから一切の文句は言わないから、幸せそのもの、文句言ったら幸せでなくなる。
逆もある
。え、逆もある。
ほら、この世のプラスを持ってこんなにして、
ああ
不衛心から出るものって、
だからこの世のプラスもマイナスもマイナスなんですよ。なんでプラスがこの世の幸せ、いわゆるお金が儲かったとかね、いろいろありますけど、この世的な自分の願いが叶って幸せってみんな言うのね。そやけど本当はマイナスなんだけど、なぜこの世の幸せがマイナスなのか分かります？まことの世界以外は全部マイナスなんだけど、なぜか分かります？これがまことの自分探しの根本のとこなんですけどね。まことの世界はまことのプラスだけで構成されてて、一切のマイナスはないの。ところが映画で説明すると分かりやすいと思うんだけど、俳優さんは誠のプラスだけじゃないですか。悪人いないでしょ、善人だけでしょ、俳優さんは。でもその俳優さんの善人だけのプラスをプラスとマイナスわざと分けて演技させるわけでしょ。あなたは悪人、あなたは悪人役、あなたはヒーロー役とか言ってね。でそれぞれ分かって演じるわけじゃないですか。でそれのもうちょっと複雑なローディングプレイゲームがこの現実でね、この世で発する言葉通り、この世で見て受け止めた言葉、受け止めた姿通りに運命が形作られるわけですよ。でそれってプラスとマイナスに無理に分けて作ってるから、結局はマイナスなの。まあ簡単に言うと、勝ったら勝つということは負けて泣く人おるいうことですよ。だから勝つというのは幸せかもしれないけど、そのおかげで不幸せな人を作ってるわけ。だからこの世は何したってマイナスを作ってるんですよ。仕事で成功したという時はその仕事の業界の競争に負けて泣いてる人いてるわけ。わかります？なんぼプラス作ったってマイナスを作ってるのは同時に。じゃあ例えばお金儲けして買ったと。でもそれの競争に負けてね、会社が倒産してマイナスで泣いてる人いてると。だからその人を助けるためにこのお金使ったらまたゼロでしょ。だからこの世のプラスマイナスも結局はマイナスになっていく。それを分からないとこの世で言葉通りになるって言ってね、希望実現の法則って言って、で希望が実現してよかったよかったって勘違いする。で自分の思い通りになって喜んでる。でも自分がの思い通りになって喜ぶことは、悲しました人が必ず、自分は気づかないけど作ってるわけ。例えば100均で安い品物買えたらよかったでしょ。でもその陰ではね、他の国でそれをもっと安いお金で作らされてる人がいるわけでしょ。だから100均で買うて得したやけど、買うことによって不幸な人作ってるね。例えばね、買うなって言うてんちゃいますよ。それを知って前のにせなあかんということですよ。100均で物を買っても前のにし、作った人に感謝の思いをね送らなあかんねんけどね。だからこの世でのプラスというのは結局マイナスなの。だから本当のプラスだけを駆使しなくちゃいけないね。でそれが印花書を読んで奉納することであり、宇宙神ありがとうございますでありね、もう最後はもう切羽詰まったらあーでありうーでありいいでありすーでありになるわけで、でもその一文字で切羽詰まって言う信念というのはね、普段印花書読んでるからできる。印花書も読んでなかったらあーって言うだけ。まあそれでもこの世的にでもびっくりした時はあーって言うわね。それはびっくりするということは、神様がの響きを一瞬一瞬あなたに受け止めた時にびっくりするのね。だからあーなんですけど、でもせっかくね、天の岩戸開きの内容をですね、印花書という形で示してもらってるんですから、どうぞ奉納してください。奉納することが天の岩戸開きの岩戸の中に入るということです。
もう一言、はい、ダメ押しで、はい、奉納とはって
奉納とはもう神様に 投げ出すなんて言うけど、神様に投げ出すということは神様と一体化するということなの。で、神様と一体化するというのは何かって言ったら、一切の文句も条件もつけないという、無条件、無条件でどうかこの道をお使いください。だから神様にどうかこの道をお使いくださいで投げ出して、40度の熱出ても喜ばない、いいように使ってもらったって、あるいはすごく腕が痛くなっても喜ばなあかん。もちろん腕痛なったらマッサージ機当てるなりね、シップ貼るなり、治療していいんですよ。そやけど痛なったことを使っていただいてよかったって喜べなあかんいいですかそれが奉納であり投げ出すことです。みんなね、あんま答えポンと言うとね、あ、投げ出したらいいんやなで終わりやねん。で、投げ出して何やねんって言われたら答えられねんなだ、結局は何か言うと、神様が全知全能でね、何でもできる方で、いつも一番してもらえしてくださってることを信じきれるかどうかだけです。神様の力を信じきれるかどうかだけ、もう最後の答えはそこにかかってます。神様を信じきれたらね、文句はないやん。踏み絵せずにね、火破りになったって文句ないね。隠れキリシタンの人はイエス様、神様って呼んで火破りになっていくの、文句言えへんね、殺されるって。それはローマ帝国でね、コロシアムでキリスト教徒をね、大量に襲わせて見せしめで殺すんだけど、そんな時でもそうやね。みんな神様って信じきれて、だってイエス様の十字架見てんねんもん、それより大変なことはないってみんな思ってるそれはお釈迦様も一緒なのね。もう本当にお釈迦様は大変な姿を取り付けられて、もちろん唯馬先生も取り付けられてですけども、その結果釈迦族が残酷な状態で殺されて滅びていくんですけどね、その時に釈迦族の人はみんな文句言わないよね。お釈迦様を信じて、これが一番いいんだって信じて滅びに任すんですけども、滅びるじゃなくて殺されるに任せやけどね、滅びるんじゃないからね。うん、ゴイ先生がよく言う、この肉体の100年、50年、100年の維持がなんだよこんなものってよくおっしゃったゴイ先生のお弟子さんがね、脳卒中になって体が動かなくて大変なんですって文句言うのね。文句言った時に先生が叱り飛ばすのね神様がいいように使ってるのに何を文句言うかって言ってね、こんな50年や100年の命なんだよって言うね、ご先生を叱り飛ばされるんだけど、本当その通りで、神様がいいように使うために、臓器として使ってもらうために、この肉体として生まれてるのね。その最初の自分の使命忘れるから文句言うんだけど、一番いいように使ってもらうだけなの、臓器としてね。でも前乗りしたら何遍も洗い直してたくさん使ってもらえる。前乗りしなかったら一回で終わりになるだけです。みんな平等に神様は使ってくださいます。毎度でしてなくても使ってくださいます。それを世間では不幸な姿って言います今日はすごく強い光になってて すごい心臓で言うてますけど、質問出にくいではですけど、ちょっとでも引っかかることがあったら聞いてください。大事なとこやし、後でこの録音を聞く人のために、自分ほとんど分かっててもちょっと引っかかるようなことがあれば聞いてください。お願いします。なければ終わります。今日はもう完璧にしましたのでいいですかまだ時間はあるんだけど、まあ毎回完璧だけど、今日はもっと完璧に、奥深く完璧に、綺麗にしましたから、本当に綺麗にしたからね。だからあとは誠のプラスの言葉をどうぞ駆使してください。奉納してください。そして神様に自分の全てを投げ出してください。いつもいつも神様全知全能で何でもできて一番いいようにしてくださってるっていうのをね、自分の中でも繰り返して信じきってください。実際それが本当のことです。神様が全知全能でなかったら、もう人類はもっと戦争して一瞬で滅びてますよほら、ちっちゃい子はね、遊園地行きたがるでしょ。でお父さんお母さんたちは、まあ仕方ないなと言って連れて行ってあげるじゃないですか。でそういう感じで、魂が若い時はね、地上のゲームで遊びたいので、みんな降りてくるのね。で遊んでるうちに遊んでるの忘れてね、こういう状態になるんだけど、でそういう状態になってるのを見て、上からね、 雑巾役として降りてきてくださる天使エンジェルがいらっしゃるわけですね。それがここ集まった先生に縁のある人はみんなそういうエンジェルです。で、前にも説明したようにそのエンジェルがね、自分を責めて自分の翼を切っちゃうのね。責めるのは自分の翼を切る、自分を責めるのは自分の翼を切るということです。で、翼を切っちゃったがために不自由になってね、余計自分でもわからなくなるんだけど、今翼を生やしましたから大丈夫、もう自由自在ですこれほどね、前乗りしやすい時、そして悟りやすい時はないんですよ。ぜひね、印鑑書を奉納し続けてください。一切の文句はないですこう何を聞こうとももう思わんくらいすっきりしてるやろ今で、これが本来の状態です。ほんでそのこの勉強会終わって現実の世界に戻っていくわけですね。で、戻っていった時に普段の生活の糧やと思ってついつい無意識につかみ出してきてね、ほんでいろいろと雑念が湧くんだけど、その時にこそ神様がね、一番いいようにしてるというのを思い返してください。神様に対する絶対の信、イエスの言葉で言う何時だ心を尽くし思いを尽くし何時だの幕との神様思えっていうね、そこだけなんですよ。その神様に対する絶対の信が持てなければ、総責任者の立場に立てない。で、その絶対の信を持てたらね、先生のように熱が出ても一瞬、痛みが出ても一瞬なんです。だから一瞬だから、あ、次もいいよ次もいいよってどんどん背負っていかれるわけですけどね。
どのように言ってください。
あ、お水、はいはい。ごめんなさいね。背負うときはね、ぜひ水分を取ってください。お味噌汁でも牛乳でもいいんだけど、ただまあ、お水が一番たくさん取りやすいからね。塩分とお水を取るようにして、してください。すると痛みでも何でも早く消えます。 なぜかというと、例えばこの肉体は 90% 水でしょ。水って神様命そのもの、光そのものなんですよ。だから水と思わずに光と思って飲めばいいんですけどね。それはお茶の形にしてもコーヒーの形にしても何でもいいの、自在にしてください。でも塩分を控えないようにね、水分たくさん取るときは水と塩が神様命なんです。だから海水でしょ海って神様命そのものなの。その海を細かく分けてね、この人間とか動物とか植物を神様お作りになったんです。だから水と塩を絶やさずにして。
でも補足として、それは進化論ではないですって先生。
うん、進化論ではないです。
ないそ
う、あ、はい、あ、わかります。要するに長い年月をかけて作ったんじゃなくて、一瞬にしてこんだけをパッと出してるんです。いつも一瞬一瞬に出してます。だから猿から人間になったんじゃなくて、猿も人間も同時に出しています。だから一瞬一瞬新たなんです進化論というのは過去をつかんでね、時系列的に無理に引き伸ばしてるだけで、本当は一瞬をちょっと開いて説明しただけみたいな感じなんですけどね。その神様命という水をね、パンと投げるじゃないですか。ほんだらいろんな縁に引っかかってパッパッパッパッっていろんな形に変わるの、一瞬で。ほんで動物も植物も何もかもができていく。ただその間にね、かき混ぜたりとかいろいろあるんですよ。で、その状態をフルコトフミという古事記という形で説明してるんだけど、もう今は前のりだけでいいから古事記に立ち返らないんですだから前のりの会で取り仕切る人が出てきたら、もう一旦その会場は閉めてください。そんな取り仕切るのやめてくださいとかね、議論する必要はないです。もう閉めてしまったらいいです。で、一人で前乗りの会話してください。で、またみんなも来てもらってしようかなと思ったらすればいいですけどね
先生が一人一人に光を下ろして
て、一人一人に先生が降り立たれてるわけやから、それをその神様全知全能を信じるいうことはね、先生がみんなに降り立たれてるのを信じるということですよ。だから信じない分だけ力を受け取れないから、前のでできないって自分で思うだけ。
あれね、先生が昔のお話の中で、ほら、人より 一人でやるよりもみたいなお話があった。それを受けてみんな寄った方がいいんじゃないのって思ってるのかもしれない。
だからそれは舞の湯の会場でのことじゃないです。あのごまの会場でのお話じゃないですか。
それを同じように捉えてるから、うん、このみんなで一緒にやった方がいいんじゃないのって思ってるかもしれない。
でもね、
それぞれのここが火が灯ってるから、あ、今日は一緒にやろうか、今日じゃないよっていう、いろいろそういうバラバラがいいんじゃないの。
そうそうそう、まあその何よりもね、その先生とこ古いから取り仕切ってる人自身がね、光を下ろせるんかって前のできてるんかって、ご自身が自分に問われたらいいです。だから前のできてるのは、できてるかできてへんかは文句言うてるんか言うてへんかでしょ。条件つけてるかつけてへんかや、ね、それを取り仕切る人自身が自分で問うたらいい。条件つけてたらもう偽物。
その条件が分からないと。
ああ、だから
勘違いしてる。
条件が分からん。だから文句を言うたら偽物。言うこと聞けへんのあかんでって言うたらもう偽物。文句言うてでしょ。
相手の自由しろ、うん、とかですね。
みんなが自由に好きにし祈ってしたらいい。その時たまたま目的地が一緒やったら一緒に行ってもいいけど、目的地でまた別れるかもしれんしね。水ってそうでしょ。ピュッて水投げたら、飛ばしたら自在に分かれるじゃないですか。一緒にいてようとせえへんでしょ。そういう感じ。神様命、水そのものだからもう毎回来月はいなくていいんじゃないかなと思うくらい真髄を言ってきてますね、この頃ねでも今日は録音できてるから来月もありますねもう終わりの時はね、録音機スイッチ入れてるのに入ってないので、先週のごまの時は録音できなかったのね、僕の分はね。だから今日の勉強会はないかもしれないと思ったんですけど、皆さんの熱心さの熱意のおかげでやれる、することができます、はい、で今日は録音できてるから来月のごまはあります、大丈夫でも簡単なことでしょ。難しいことは言ってないよ現実を掴んでる人にとったら難しいことになる。でもその掴んだ現実をどうしようもないのにね、現実を掴んで何とかできるんだったらいいんだけど、余計堂々巡りする。頭のいい人ほど現実掴むとね、能量になる。そりゃそうやわ、どうしようもないのようわかるからどうしようもないことを掴んでどうするん。あるいは過去を掴むも一緒よね。住んでしまったことを掴んでどうこう言うたってどうしようもないのに、なんで掴むのみたいな。
未来
あれ、ん、未来も一緒よ。まだ来ない未来を掴んで心配してどうするんみたいな。だ今の一瞬も一緒よね。今の一瞬も先生が遠い過去とおっしゃるくらい、一遍現れたら変えようがない。前乗りしてより大きく受け直すしかないのに。
過去と現在というと、コロナの心配をしていて、
うん、
で今のこう豪雨の話を心配していてという響きがね、まだ残ってるんですけど
だからあの豪雨でもね、それは被災された方は大変ですよ。でも一番言うようになってるのは違いない。本当だったらもうすごい大噴火が起こるとこをね、雨で変えただけです。大地震のところをね、雨に変えただけです。だから前乗り人が欲しい。前乗り人がいたらもっともっと湘南で消えていくの。だから淡々と印鑑書を読んでくださることが増えたらあっという間に変わるのね。でも強制してみんな集まってみましょう言ったらもう偽物なの。強制してみんな集まってみましょうでよかったら、先生いらっしゃる時にごまの会場で先生が指示してみんなに読ましたですよ。でもそれでは意味ないの。もう自分でこれしかないって選んで決めて読まないと、それが自分の責任でしょ。そう責任者の立場なんですよ。 誰それが言うから読むでは無責任なの。誰それが言うから前乗りするっていうのはもう無責任。自分がこの祈りしかないって自分の責任によって選び取ってするのが本物の前乗りです。言うてるうちに時間になりましたねあ、ちゃうか、まだあるな。今日はもう本当に光強すぎて、もういつ帰ろうかしらと思って。
あれ、ほら 終わった途端に質問が当たるかもしれない。
うん、もう今日は逃げるようにして帰る。全然。今言わない意味ないやん。後でしてもしゃあないん。で、録音にして残さないと来れない人のために必要でしょ。外で質問されたって録音残らないもの。その自分ではほとんど分かってるけどっていうのでもいいからね、聞いてくださいね。
はい。
はい。
手
挙げない。
あの、文句ありません。
文句ありません。
いいね、テンションがなくなるいうことで、
はい、
死んだ人は皆さん、
まことの世界か地獄か、はい、
ということは生まれてくる人がいなくなるという、
あの、生まれてくる人がもうすぐ減るということです。あの、どういうことかいうと、寿命が伸びるの、500年とか。だから500年伸びたらね、生まれてくる人多かったらもう満員電車になる。うん、
それはどういうこと。例えばね、そのほら、輪廻転生がなくなったら、
なくなったら誰も生まれてこないと思ってしまった。
うん、あの、500年の寿命というのがあってね、正確にはあの1000年の寿命なんですけど、とりあえずは500年の寿命になるんですよ。で、その地上天国というね、世界を作るわけで、その状態での時は、そのいわゆる天国、要するに神代の時代なんですよ。マグトの神座の世界と地上しかないの、輪廻じゃなくて。
あ、はい、
わかりました。
はい。
いわゆる神代の時代に戻るんです。はい。
そこはそういえばよかったよね。
せやな。
わかりやすく。
だ、本当にね、何百億年に一回のね、簡単に悟れるチャンスですから、ぜひ印鑑書を奉納してください。もうそれだけで、あっという間。うん。
見てる。その、亡くなった人はどこに行ったか、神、ね、誠の本心の世界、神様の世界と地獄に行っちゃいましたよ。うん、自分の先祖である人たちがもうすでにどこ行ったか分かんないけど、このどちらかに行ってしまってると。
あ、ここに来てる人はね、ご先祖はみんなマグトの世界に行くんですよ。先祖は自分やから。だから神も仏もあるものかというて、神様を拒否したら、いわゆる無限地獄という真っ暗闇の世界に行くわけです。それだけでも、その真っ暗闇の世界で身動き取れずにね、でおーって言うても山彦も帰ってこないわけよ。本当に反響のない世界ってすごい苦しいね。あの、録音するときに、あの、無教室って言って反響しない部屋っていうのに入るんだけど、そこに長い間言ってたら頭がおかしくなってくるくらいね、その音が反響しないとはすごい苦しい、ね、音ですら、それが光も音も反響せずに、怒鳴っても何も返ってこない、そして身動きも取れないというところにいてると、もう本当に苦しくなって、神様って呼んで初めて変わる。でも神様を呼ばない自分を責めて、自分でそういう世界を作って入っていくんやけどね。神も仏もあるものかって言って入っていくんだけど、うん、でも入っていって、そういう世界を自分で作って入っていって、で、あまりの苦しさにやっぱり神様呼んで戻ってくるね。それだけなんですけどね。で、神様から見たらそれも一瞬なんだけど、それでもあんまり増えてきたら何とかってしてくださる。いつもいつもそうなんです。神様の方から何とかしようと思ってしてくださる。なかなか人間の方から神様の世界に戻ろうとはしない。やっぱりこの遊園地が楽しいからね。やっぱり勝った負けたは楽しいよ。だからオリンピックするんでしょ。勝った負けたが楽しいから。あれ楽しくなかったらオリンピック成り立てへん。ちっちゃい子そうじゃない、あの遊園地のあの乗り物乗りたい、これ乗りたいってやるわけでしょ。大人から見たら、あの、子供だましが持てるけどね、子供にとったらもうそれは楽しくて仕方ない。そういう感じで、この地上が楽しくて仕方ない人が多いんですよ。で、その人らを何とかしたいと思ってね、みんなここへ集まって生まれてきてくれてるの。皆さんエンジェルであることをね、忘れないでください。天使であることをね、絶対私なんかって思わないことです。素直に入って受けて、印鑑書を奉納してください。ほんだら本来の皆さんのエンジェルとしての、天使としての大きな働きができるの。ほんだらイエス様の十字架以上の働きをみんなするで、一気に変わる。大掃除はせなあかんからね。 雑巾はいる。はい。
自分と他人の分け隔てをしないとか、一切の文句を言わないとか、こう、再三、させていただいてるにもかかわらず、どうしても、なんか気になるの、夫には不満が出ることが、もうね、本当そこをどうしたらいいのかっていうか、そこをどうしたらいいのかっていうのを言葉本当掴んでるんでしょうけど、だからそれを、そういう自分のまま祈るしかない。
そう、だからその和光同人でね、うん、この、例えばご主人は神様なんてほとんど思えんわけですよ。
そうなんですか、
ね、うん、だから責めちゃうんだけど、でもその責める時に相手と響き合うんで、責められた相手もなんじゃこらって言って響き合わせてくれる。そこがチャンスで光を通さなんね。だから責めながら祈るというのがいるね。
そこで間髪入れずにもう注射ありがとうございます。
そうそう、だからそうそう、呼吸だから普段それをやってるとね、そういう時はあーだけで、うーだけで、すーだけでいけるわけよ。そのために普段呼んでってって言ってる、はい、で和光同人というのが一番難しいんです。でも皆さんの肉体なんてできないの。だからそれを知って、皆さんは和光同人の知ってるからね、神様の前で約束して肉体持っております、すごい危険やけど行きますって言って行ってくれる。そやけど生まれてくる時に一旦記憶消されるからね。で、あの、なんで生まれてくる時に記憶消されるかというとね、そのいわゆる生存競争とか自分と他人を分ける意識というのを神様の世界に行ってる時は分かれへんねん。で、なんであんなアホな音してんねんって上から見てるわけよ。そやけど、あの、降りてきて赤ちゃんの体験してね、お母さんが産めて赤ちゃんの体験することによって分け隔て意識とか生存競争の意識とかいうのを理解するわけで、理解してなおかつ祈れるようになる、先生のおかげでね。だからせっかく祈れるようになったから、あとは責めながら祈る、あーって責めながら、あーやねんな。その和光同人一番難しいところは皆さんに任されてるね、ま、神さんほどはできへんね。肉体というそういう響きがあって初めて絡めるね。だから、あの、恋人同士にもなる、夫婦にもなるし恋人同士にもなるしっていう、そういう絡みによって本当は救われるね。そやけどお祈りしてへんだったら、あの、お互いのマイナスを背負い合って余計マイナスとマイナスの掛け算になってね、余計ひどい目に遭っていくね。だから前のにできるようになったからこそ和光同人ができるの。前のにできないうちは、あの、溺れる人にしがみつかれて余計溺れるようなもんよ。本当に泳ぎの達人でないと溺れてる人を助けれないじゃないですか。その達人の分が前の意です。だから今の宗教がうまく機能しなかったのね。いろんな宗教がたくさんあるのに戦争を止めれない、争いを止めれない、ましては宗教戦争に前になってる。それなぜかというと前の意をしてないから。だから前の意できてないのに助けに行くわけよ。でしがみつかれて余計をしていくの。だからどの宗教団体も最初はすごいんですよ、崇高な教えなんやけど、救いに立った途端にどんどんしがみつかれて沈んでいくのね。でも今は前の意ですから和光同人が本当の意味でできるの、うん。だからその責める自分を責めずに、責める時に祈る、叩く時に祈る、怒る時に祈る、いろいろありますけどエッチする時に祈るとか、ね、もうともかくその状態の時に祈るっていう、そのためには普段読んでたらその状態の時はあーだけで祈れるね。で普段読んでんだったらね、あーって言ってなんやのみたいな感じや、自分でもね。ほんだら意味がないね。だからぜひ普段はね、因果症を奉納して、宇宙神ありがとうございますを奉納して、あの、なんていうんですかね、神様に対する信を深めてください。で神様を信じきれたらね、あーでいけるし、最後はそのあーの言葉もいらんくらいになんね。先生が、あの、僕は祈り言葉使ってへんよってよくおっしゃったんですけど、その通りで祈り言葉は神様に響き合わすための言葉ですから。でも祈り言葉が神様そのものって実感できたら言葉を超えれる。でそこまで皆さんも言ってもらいます。そうなると前の日の伝授人なんですけども、あの、皆さん伝授人になってもらえますし、なれますし、大丈夫です。今日聞いたお話で疑問が湧かないというのはそういうことです。そんなん言うたっておかしいやろっていう疑問がちょっとでも湧く間は、前の日がまだまだマグトのプラスの言葉の櫛が足らない、11点マグトのプラスの言葉を選んでないと思ってください。 誠の重視を発揮したら誠のプラス言葉だけを選ぶのが嬉しい。まあ本当に、ね、今日はもうこれ今元気にこなしてるけど倒れる寸前やね。だからほんまに逃げるようにして帰るからね。今聞いてください。もう外での質問はないです。はい、
まだ質問の形になって
なってなくてもいい、うん、
文句はないです。
文句はない。
まことの神様が一番いいようにしてくださっている、
もうそのシーンだけやね、
はい、
うん、
それは実感を伴わなくても、
そうです、
まことの神様を信じる気持ちがあれば、
うん、
実感がなくても
まず信じることからしか入れないや、はい、で信じてたら実感が伴うね、うん、信じていいようにしてて信じて因果書読むから実感伴うね、その時に因果書があるから実感伴う、まあ、その神様が一番いいようにしてて信じるでしょ、はい、ほんでその時に宇宙神ありがとうございますという祈る言葉があるから実感が伴ってくるね、で宇宙神ありがとうございますが分からんというから因果書に展開してもらったわけです。で因果書を読むから実感が伴う。なぜかというと因果書が神様そのものやね、因果書が誠の世界そのものやね、だから理屈抜きに読んでたら分かるね。理屈をかけたらもう自分というのが入ってるから、いくら因果書を読んでも分かれへんね。その因果書が出た当初に読んでもらっても分からん人多かったんです。それなんでかって言ったら自分が読んでる。分かります。因果書は自分は本当は読めないのに自分が読んでると思ってぐちゃぐちゃになる。なぜかというと因果書はマグトの神様あるいはマグトの世界そのものやね。だから自分が入りようがないね。自分入れてるうちは因果書を読んでるつもりやけど因果書と自分が離れてるの。わかります。せやけど奉納といって神様に投げ出してたら因果書そのものが自分なのからわかるね。それだけやね。その自分が読んでるうちは因果書の中に自分入れへんね。投げ出してて淡々と神様に奉納してたら自分を入れる余地がなくなって因果書そのものが自分なんで、その時が実感やね。これ今理屈で説明したけど分かるわ、素直にやってたら。それが昔やったら3年かかったんが今一瞬でするよって先生言うてんね。だからこんなチャンスはないね。素直にした人は得やね。で実感が湧いた時に人に言うたらあかんね。なんでか言ったら人に言う時点でまた自分と他人を分けてるから、実感湧いた実感を響かしていくだけや。だから支える立場になるの。分かるから。
実感を感じない場合もあるよ。
うん、
あの無色透明、
うん、無色透明すぎて実感感じない時でも自然に支える側に自分が回ってる。支え側に回ってなかったら要するに言葉で人をどうこうしようとかね、思ってるうちはまだ実感ちゃうね。実感が湧いたらもう勝手に支えてる、勝手に祈ってんね。勝手にの表現もちゃうんだけど、ただただ祈りが湧く、支える心が湧く、喜びが湧く
中からね、
うん、内側から。こんなんしたら損やとか思えへんね。それって、はい、
奉納したことも口にする必要はない。
え、
奉納したこともどこそこに奉納しましたっていうことも口にする必要はない。
あ、そうそう、わざわざね、あの他の人にね、他の人に言うことはもうまた他の人と分けてるや、分けたらまた崩れんねん。結局奉納していくと全部自分っていう感覚やねん。だから自然に助けれるし支えれるねん。せやと他人って思ってしまうと支えへんねんな、もったいない。もうね、その一切の常識が通用しない時代がもうすぐそこなんですよ。だから前の人が増えないと大変になる。でどっちにも神様一番ようにしてしていきますけど、一番楽な形で持っていきたいんでね、前乗りを因果書を奉納してください。ほんだらなんていうかな、まあ食べ物がどんどん少なくなっていくんですね。でその時に自然にみんな、じゃあ100人単位で調理して食べましょうとかね、前乗り人がいれば自然にそういうふうに収まっていくの。でもそれが前乗り人が少なかったら食べ物の奪い合いになる。で奪い合いになって必要時に自分の手元を置いて、自分の手元を置いたために植える人が出てくるね。前アンパンで説明しましたけど、11人の人に11個のアンパンがありますと。だからみんなで1個ずつ分けたら食べれるのにね、もう 11個しかないねんから明日のために取っとかなあかんって、1人が 2,3 個取ったら食べれずに死ぬ人が出てくるね。だから神様が一番にしてて信じきれたら、あの変に取り込んで貯めようともしないし、あのなんていうかな、一番に動き出すんですよ。それが本当の常識になっていきます、前の人のおかげでね。だからぜひぜひね、もうあの焦ってもいけないけども時間はないから印鑑書を奉納しててください。だ今は先生一瞬で悟らせるから、真剣にただただ印鑑書を寝たら実感悟ります。その人の感覚でいろいろありますけども、
細かいことなんですけど、うん、まあ、奉納する時に、うん、もう暗記して奉納する、
うん、あ、暗記しなくてもいいです、
あ、です、まあ、
読んでもいいです、
あの読んで奉納する、
うん、ただね、神社行って奉納するときね、なんか読んでたらどこの決体な宗教がやってんねんって思われるやん、うん、そんであんたそこ帰ってくださいって言われたら大変なんで、あのできたら無理に覚えなくていいけど自然に覚えてください。ただ毎日読んでたら勝手に覚えるよ、はい、うん、
まあ、それは自分の中で使い分けして、
そうそうそう、もちろん、はい、で覚えてしまったらもういちいち読めへん
覚えてるんだけども、あの
読みたい時は読んでください、うん、せやけどもうちょっと進んだら、はい、もうどんどん印鑑書が湧いてくるの、途切れない。
あのこの5万の時の質問と多分同じで、奉納してたら多分同じとこの繰り返しだったり、うん、変なのが湧いて、ね、うん、思いが湧いてきて飛んでいったりとかってことがあるってことで、うん、間違っちゃいけないんじゃないかなという思いからじゃないかなと思うんですけど、皆さん、
あの そのね、印鑑書を奉納してるといろんな思いが湧くんですよ。え、こんな思いあったんっていうくらい でもそれね、自分のじゃないの、人の思いなんや。でそれは勝手にくっついて消えていくからね、その気になるんやったらもう一遍読み直したらいいけど、そのまま終わっても大丈夫なんです。
途中でもね、
うん、途中でもその場の雰囲気に応じてね。ただ
そこは後ろから来て
たら、うん、そうそう、うんうん、でただお家でやるときはね、誰も邪魔しないから、あの自分が得心するまでね、とことんすればいいだけですともかく、はい、どうぞ、
うん、
はい、
あの五位先生の歌に、
はい、
映るものおのず映りておのず消る、
うん、
この世は住みてただひそかられる、
うん、そのひそかというところが盤石の支えのところです。
あの和光同人と少し違うかなという、
いや一緒です、
一緒なんです、
はい、だから映るものおのず映りておのず消るっていうね、今で言うと印鑑書読んでていろんな思いが湧いてきても、あの神様はいいようにして消してくださるということです。
信じきってたら、まあ、
そう、神様に対する絶対し、そうそう、うん、神様に対する五位先生の絶対の真意の現れたお歌ですね。だからあの密かなり誰にも知らずに淡々と祈るんだということです。で祈りというのはただ印鑑書を読むだけじゃなくて、自然に体が動いていろんなことをするんだということです。だからあの印鑑書を奉納してるとね、自分のが消えるんですよ。で自分というのが消えていくとね、例えば仕事の上でもうどないするのこれっていうことでも新たな知恵が湧いて、あのクリアできるとかね、本当に突然横から助けてくる人出てきてうまくいくとかね、いうふうに展開していきます。そしてますますお祈りする時間が作れるようになります。そういうもんで、だからそれが本当の実感、みんなに支えられて生きてるんだなって分かるんですよ。仕事の上でもどんな時でもね、印鑑書を奉納してたら誰かが助けてくれる、ああみんなに支えられてるのは実感できます。で気になるとこがあったらね、神社仏閣に関わらずその場であのみんなに気づかれないように祈ってください、印鑑書を唱えてください。ほんだらその場がバンって清まってね、一気に変わります。あるいは交通事故の多い交差点で祈ってたらもうそこは交通事故起こらなくなるしね。ただその印鑑書で清めてやるんだとか言って自分が出たら終わり神様がいつも一番優先されるってだけなの。
はい、今のそれ聞いてあの質問です、はい、あの私カウンセラーなので、
はい、
あのたくさんの方が相談に来られて、うん、で今いっぱいあの予約も入ってるんですけど、そのどんどん質問の質問とか相談の内容がヘビーになって、うん、来てるんですけど、 でも私は印鑑書を結局 お伝えします、うん、そしたらそのクライアントの方は印鑑書を受け取って読まれるんやけれども、どっかでなんていうのかな、奉納っていうよりは素直に受け取るんやけど、受け取って やって印鑑書ってすごいですねっていうふうになるんですけど、どっかでやっぱり何かが改善してほしいっていうのがある、
うんうん、
でそれを前乗りを伝えるとどうしたらいいんですか。
いや結局ね、自分を消すだけのとこですよね。何かを改善したいというのは自分が何かを願ってるという、うん、でその結局いつも先生の教えという教えではないんですけど、どこに立ち戻るかというと、神様が一番意味してている神様に対する絶対真の部分なんですよ。でこれは本人の重視で確立するしかないのね、こちらからは言いようがない。でもこっちはひたすら前乗りするんです。すると相手の心に響いて、相手の心に絶対の真が確立していくんですよ。で松田先生がね、ひたすら祈っていかれて、そのおかげでみんなの心が響いてきて、で川上の話は分かりやすいって言うんだけど、分かりやすいんじゃないんです。先生がそんだけ拝み出してくださってるだけなので、一緒でここにいらっしゃる方はみんな前の伝授人になっていただくんだけど、前の伝授人って何するんかって言ったら、深い深い前乗りです。深い深い前乗りしてたら、おいお前アホって言っててもいい、形の上はね、うん、深い深い前乗りしてたら勝手に響き渡るんです。だからそのためには結果に一喜一憂しないです。響き渡ろうが渡ろうまいが神様は言うようにする。だからカウンセリングに来た人がみんな喜んで分かってくれるとか、そんなのはもうどうでもいいわけですよ。ただただ印鑑書を渡せた縁があってよかったなだけでいい。あとはこっちの前乗りで、だからマジで数人かったら自分の前乗りがね、浅くてついつい相手をマイナスに見てしまったと思ったらいいんだ。常にみんな光やなんですよ、うん、みんな悟ってる、祈ってる、救われてるやね、常にね。そやけど自分の前乗りが浅いと相手をマイナスに見てしまう。でも相手にマイナスに見て響き合わせてるから、ここが大事なんですよ。マイナスに見てはいけないので、見て響き合わせてあーって通さなあかんね。
うん、
でその時にマイナス見た自分を責めてもあかんし、そのうまく説明できへんけど、肉体を臓器で使うってそういうことなんですよ。
うん、
でそれの極致がイエスの十字架やね、うん、罪人でもないのに一番の罪人として貼り付けに遭うっていうね。でその時にその本当に悪いことをした人にイエスは心を合わせることができて、あーって光が通る。ほんで大きく世の中がね、その変わっていくんです。人から物を奪うんじゃなくて助け合う方がいいんだって変わって、あれは人類の転機やった。お釈迦さんの時も人類の転機、もう全部、もちろんその陰にはユイマ先生がいらっしゃり、ヨハネ先生がいらっしゃるわけですけどね、ほとんどイエスにやったことは少なくて、お釈迦さんもやったことは少なくて、ユイマ先生と、うん、ヨハネ先生の働きだけなんですけどね、本当はねだからそういうもんでね、そのこっちの前乗り次第、
はい、
うん、でだからといって結果で通じなくても構えへんね、うん、その前乗りすれば必ず種が残るの、相手の中に、
うん、
だからそれは必ず芽吹くの、うん、だから朝顔の種まいてね、次の日に花咲けへんって言って焦ったらあかんわけ、うん、あとは神様が言うようにするね。せやけど種まくとこは肉体側の前乗りでないと無理なんです。ほんで前乗りの伝授人がいる、みんな前の伝授人になるんよ、なれるんし、もう大丈夫やからね、本当に大丈夫な、もうあとは素直にやってください。だもうあっという間です。来月のごまは楽しみにしますみんなもう完全に今光通って分かったから、すごい熱い今
金は今世とは限らないことですね。
そうそう、だからそれが結果に一喜一憂しないやね。でも種負けることが大事やね、うん、その受け取った種をどうするかはその人の重視に任されるから、そこから先はこっちではどうにもできへんねん。でも種は入れれる。やっぱりもっとマイナスのゲームで遊びたい人はね、遊びに行くからどうしようもない。例えばもっとお酒飲みたい人はね、種まいたってお酒飲みに行きはるん。 キャバレーに行きはるん、えキャバレーっていうの今なんていうかな知らんけどそういうとこ行きたい人は行って飲みはるん。 それはかめへんねん。特進するまではせんとね、肉体が若い時しか楽しめないことってありますから、その若いうちに楽しまないと変に辛抱したらまた大小ってなる。ただもう大小がないから大変11時だらお祈りして終わります。いいですかないですかほんまに逃げるようにしてからでしんどいからだからお祈りします